皆さんこんにちは、中島恒之です。
こんにちは、大月理子です。
いや
今週はもう
見た、
見ました。
見たね、見たよね、
本当に。
その全米プロの話だけど、
はいはい、
まあ、その前のね、そのファイアストーンであった世界選手権で最終日61、あのコース、まあ、僕も何回か出たことあるんだけど、やっぱ61なんていうのはもう別次元のゴルフをしないと出ないよね。
それをタイガー・ウッズが出していた、うん、それだけですごいすごいとなっていたものを並ぶような、
もう本当にあの前世紀のタイガー・ウッズを彷彿させるようなね、
前世紀の頃ですもんね。
本当にあのもう世界最強だったね、あの時ね。でもちろんその全米プロに向けて調整もしてきて、はい、まあ、その体も追い込んだりいろいろやってきて全米プロに向かっていくわけだけど、それより1週間早く成果が出たわけだね、
うん、
で、まあ、流れとしてはいい流れで入っていくと思う、多少予想外の疲れはあったと思うんだけど、まあ、その流れを引き込んでトップだったよね。
もう自してもう今思い出しても鳥肌立ちますけど、3日目まで。
でもね、あの涙はもう気持ちわかるな。あの本当に16番まで優勝できるところにいたじゃない、うん、もちろん最終日、彼の思うようなゴルフはできてなかったよ、
はい、
流れが悪くて自分のゴルフができなかったのか、自分のゴルフができなくて流れが悪くなっていったのかわからないけど、まあ、とにかく16番までもう本当に不満のあるゴルフながらも、ね、優勝争いに
1打差でしたしね、入ってた、
ま、た追い上げましたし、はい、もう彼も本当にやっぱり勝ちたかったんだよ、うん、本当に心の底から勝ちたかった。いつもはね、彼はトレーナーの飯田とも話すんだけど、本当にいいゴルフできたら負けてもいいんだってことを言うらしいんだけど、本当に自分の完璧なゴルフできたらだよ、でも彼が完璧なゴルフできたら、まあ今は負けないと思うんだけど、完璧なゴルフできたら負けてもいいんだって言ってる彼が、是が非でも勝ちたかった、
うん、
それはやっぱり結婚もしたし子供も生まれたし、まあ、そういう家族に対しての熱い思いがやっぱりこうずっとこう詰まった、あの凝縮された全米プロだったと思うの。やっぱその思いの強さが最終日終わって、まあ、インタビューで崩壊してね、はい、わーっと泣けたんだけど、まあ、自分も1986年に、まあ、もちろん今の松山みたいにもっともっとこうリアルにね、メジャーの優勝を意識できるというか感じられる選手じゃなかったよ、僕は。でも僕なりに最終日、全英オープンの最終日、はい、最終組で勝てるんじゃないかっていう、うん、そういう自信みたいなものを持ってスタートしていったの。ところがやっぱ最終日の風向きとかちょっと違って、まあ、自分の不注意っていうのかな、スパイクの後に蹴られて外れたとか、うん、いろんな不注意があってスタートホールダブルボギーで出ていってしまった。で、流れを作れないまま18ホール終わって、終わるとどうしても囲み取材があるよね、取材があって聞かれる、うん、まあどっかで泣いてるとは思うんだけど、部屋に帰って泣いてるかどっかでこう泣いてるか分かんないけど、その囲みの時にはやっぱり泣きたくないわけだよ、
うん、
どうやったって泣きたくない、うん、だけどやっぱりこう自分自身のこう不甲斐なさとミスでこううわーっとなってるところで、やっぱりインタビューされる、マイクを向けられてとか、そういう時に何かの言葉で自分が支えきれなくなる、ドーッともう本当号泣したことある、あの松山と全く同じ、タオルで覆ってもう自分で言葉に出せないような、ちょっと待ってくださいみたいなところがあったんだけど、もうあれを思い出してね、いやー本当悔しかったんだろうなっていうのがあって、もう思わずもう本当に朝メールを彼にね、お疲れ様、よく頑張ったと、もっともっとあの強くなって強運もね呼び込めるような選手になろうなっていうメールを送ったんだけど、まあもしレバタラっていうのはまああるんだけど、やっぱ負けた人間がよくレバタラを使うから、レバタラなんて勝負には言っちゃいけないんだっていうけど、レバタラはやっぱり勝った人間にもあるのよ。
勝った人間
あるそのね、負けた人間で言えば、まず松山選手が今回勝てなかったけど、はい、例えば1番スタートホールね、ナイスショット打ってったわけで、
はい、
ティーショットもセカンドも、で1メートルぐらい、1メートル強に寄せて、そのパット誰もが入ると思ってた、
うん、
僕も思ってた、うん、だけど考えてみればね、あそこそのフィールド70人ぐらいの選手がもう通過してるわけだ、もう予選を通過した選手がね、だから綺麗な状態じゃないんだよ、少し荒れてるかもしれない。やっぱり それだけでなくて、やっぱバミューダっていうのは意外な方向に切れたりするんで、まあ 100% 入るっていう保証はないよね。そしてもう一つは、 これはもうどうしてっていうぐらいのことだったんだけど、まあ、ピンを狙って打った3番ホール、
はい、
ティーショットフェアウェイからね、はい、セカンドピンを狙ったショットがピンに当たったのよ。あれピンに当たらなければもっともっと近くついてた。それはピンに当たったがゆえにもう5メーターぐらい離れちゃった。あのピンを狙ったショットがピンに当たってピンから遠くなってしまうっていうその皮肉さっていうのかな、あの2つがなければとか思うよね。でもう一つレバタラで言えばジャスティン・トーマスの10番があるの。
あ、
まずティーショットが左に飛んでいって木に当たってフェアウェイ出てきた。しかもバンカーに入らずにね。でそこからセカンドを、まあ、グリーンちょっとオーバーして、でそこからアプローチがあまり寄らなかった。2メーターちょっとあったと思うんだな、2メーターちょっとあったパットがややフックライン、カップの多分右縁外目ぐらい狙ったパットだと思うんだけど、それがカップの左縁へ止まったの、
うんうんうん、
フックラインを上じゃなくて下に止まったんだよ。まず入らないと思うの。でこれが入った。まあ10秒、約10秒、まああれは普通遅延プレーじゃない、スロープレーじゃなくて普通のプレーだから僕は、ね、あの許される範囲の中 の、あの待ち時間だと思うんだけど、あれが入っちゃった。あのもしティーショットが木に当たって反対側に跳ねたり、パットが落ちなかったりしたら、もう流れがねこういう流れになってなかったかもしれない。
じゃあジャスティン・トーマスはこの最終日10番がポイント、うん、
ポイント、
お時間となってしまいましたので、
ええまだいっぱいいたことあるの、
この国家のサンデーバックナインの、その松山選手の後半って実はこのポイントなのかもねっていう話も含めて来週、
はい、お相手は中島恒之と
大月理子でした。